YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、4月23日火曜日、第463回、87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばは、ダイニング&バールッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時からですね、8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、中目黒は酒と魚のうまい店ね、魚常さんにて、ザ・トークソングの PV 写真、まあ、PV 試写ですね、そちらを兼ねたミーティングを、実施してまいりまして、まあ、さらに週末には新宿にてですね、デザイン&イラストレーターの森田氏とザ・トーフマンのフライヤー制作等についてね、何かと打ち合わせをさせていただくなどあって、まあ、いよいよ気が熟したところでね、あとはどこで、どんな形で露出デビューを果たすのかね、自分自身ワクワクドキドキといった、そんな今はまだサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらは公式ブログをまだ公開されていないご様子にてね、近況をまあつかめないには違いないんですけども、そんな中ながら、本日も元気にお出かけいただきましたのは AKB 大好き娘、そんな楽曲第4週目アシスタントといえばこちら、
こんにちは、殿岡幸子です。
はい、そんな殿岡さんと一緒にお送りしてまいります学 F ですが、殿岡さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
はい、前回第1回目の時の、はい、放送を聞いた友達がですね、はい、メールをくださったり、
はい、
はい、近況がもうありまして、
何ですって、
聞いたよと、
聞いたよと、
普通に喋っていたねと、
まあ、ラジオだから
ね。はいはい、まあ、好評でした。
好評でした。
はい、でもやっぱ AKB の話ばっかりだったねっていう。
でもまあそこがお嬢の場合は、あの主眼というか、テーマだからね。
そうですね。
うん。
はい、頑張ります。
他にあるんだったら他の引き出しで やってもらって構わないんですよ。
はい。
はい、どうですかその辺は。
いや、いろいろ宣伝などをね、自分の告知とかがあればしていきたいです
よ。いや、もうどんどんやってくださいよ。
はい、
その辺いかがですか。
まだないんです。
まだないのね。はい、だからやっぱそこはいち早くやっていくようにしたいもんだよね。
そうですね。
でないとほら、まあ、はい、だから僕らの時代は逆に言う何やってたのかなと思うんだけど、要するにホームページの時代だったりとか、ネットで全部もう CM とかがテレビの分まで、かっさらっちゃうぐらいの勢いで発信しているような時代じゃないですか、
はい、
だとするとやはりこうブログとか、
そうですね、
何かそういうこうアメブロ、あれもブログか、
はい、
あとフェイスブックとか、
はい、
ツイッターとか、なんかそういう、そこに殿岡さんを訪ねていくと、私はこんな女よとかこんな活動やってんのよみたいなことが今まさに、明らかにできる時代だからこそ、早くそういう看板をぶち上げるっていうか、
そうです、
立ち上げるっていうのがまず先決じゃないかなと思うんですけども、はい、その辺はいかがですか。
そうなんですよね、まだ、うん、フェイスブックとかではまだ公表というか言ってなくて、
うんうん、
でもそこで言うべきですよね。
やっぱそこが早く、そうそうそう、でないと今、まあ、今日もちょっとここのね、オーナーのデミズさんとお話したんだけど、
はい、
やっぱりこれとそれと同一にはならないかもわかんないけど、まあ、同一して考えていいのかなと思うのは、うん、こちらはそのイタリアンレストランには違いないけど、レストランでのそういうお仕事業務だけじゃなくて、あちらに右側にあるように、玄関入ってすぐにね、
はい、
ドレッシングとかも販売しておいてないんですよ、
ええ、
でその他にもいろいろとそういう、こうグッズみたいなのもあったりするのかな、
はい、
そういうのをどうやってそのドレッシングとかそういうのをこう販売してるかって、ただ単にここで手売りだったりとか口コミっていうことじゃなくて、アマゾンですよ、アマゾン。
あ、アマゾン、
アマゾン、
はい、
それでそのアマゾンでそういうこう、私はリッチって言うんですけども、学大でこういうイタリアンレストランやってて、でそういうドレッシングも販売もやってますっていうのは、まあ本当に綺麗に画面で出ますわね。でいくらいくらで、で送料がどうのこうので、まあお客さんが持つ場合もあれば、こっちからそのサービスする場合もあるのかどうか分かりませんが、何を言いたいかというと、要するに そこでまた買ってかれる方がどんどんおいでだって言うんですよ。
そうです
ね、今更私がなんか申し上げるのも、こう時代錯誤のようなふうに思われるリスナーの方、はい、何言ってんだお前はさままと、お前時代遅れ以外の何もでもないぞと言われるかも分かんないけど、でも要するにだとすると、そういうネットでのそのアプローチとか、ネットでのそういう、こう情報発信というのが今主流なわけですから、はい、まして音楽なんかでも、あなたほら AKB とか詳しいわけだけど、
はい、
あれでしょ、だって CD 買うっていうのは AKB さんの力あるから、はい、CD どんどん買っていく人いるみたいだけど、うんうん、ダウンロードでしょ。
そうですね、最近売れないって言いますもんね。
ね、
うん、
だとするとほらそこもホームページがあったりするから、はい、そこでその AKB の、僕は板野さんしか知らないんだけどあと大島さんとか、はい、まあまあ前田さんもいなくなっちゃったけど、はい、ね、それはもうあの大場さんとかいろいろいるわけじゃない。そう、まあ、大場さんという人がいるのかどうかわかんないけど、例えばね、
びっくりして今本当にいるから、
いや、例えばね、はい、そうするとそこに訪ねていって始めた、あ、私はあの大場ですとか、私は菊池ですとかっていうのがわかるわけじゃん、はい、知らなきゃ知らないままだからね、
はい、そうですね、
うん、だとしたらトノオカっていうのを早くブランドっていうか、はい、そういうこう看板立ち上げてやっていくっていうのは一番、はい、力入れてやっていかれることなんじゃないかなと思うんですけど、
勇気を出して、
勇気が必要なの、そこは。
いや、勇気です、ちょっとやっぱね、
勇気いるかね。
いや、勇気もあるんですけどね、タイミングですね、あとはもう
タイミングね、
勢いというか、
だってあれでしょ、それと僕らなんか電脳地方なんで、なかなかそういうこうコーディネートっていうのか、ブログを立ち上げるにも、またホームページを作るにもデザイナーみたいな人がいたりとか、うん、そういうこう技術屋さんみたいな人が作ってくれないとできなかったような時代でもなくて、今は、
ね、
自分でもなんかできる人はある程度鋳型みたいなのがあって、簡単にそういうのもできたりするんでしょ、
うん、個人ブログとかもみんな
ほらほらほらほら、ね、だったらどんどん なさればいいんじゃないの。
事務所のもうすぐ、あの、なんだろう、
ホームグローリーさんね、はいはいはいはい、
グローリーさんじゃないんですよね、私。
あなたはグローリーさんじゃないのか。
ちょっとで出てくるみたいなんです。
ああ、そうなんだ。
この間初めて、あの潜在写真、
そう、潜在ね、はいはいはい、
あれを撮影しましてですね、
うんうんうん、
ちょっとまあ気が引き締まったところではあるんです
が、まあ言ってもそういう意味じゃ、お嬢の場合はね、スタートが、はい、あの遅いからね。
そうなんですよ、
もう新人で、それこそ17、18からね、小娘の時からやってるってわけじゃなくて、ちょっと遅咲きの、
そうですね、
クレイジーサンダーロードみたいな。
何ですか、
なんか後ろ目よくある
まあ、叫ばいいんですけどね、探したいですね。
ね、
はい、
だとしたらまあこれからだ。でもやっぱりまあそんなにアンカンとはしてられないと思うんで、
そうなんですね、
ぼちぼちとね、スピード上げてまいりましょうよ。
はい、
はいはい、それの他についてはいかがですか、そういう近況等々っていうのは何かありましたら、
う
ん、
そうですね、はい、お仕事の方ですね、
うん、
某コーヒー屋さんの、
まあ、
お店をちょっと渋谷から渋谷に移動しまして、
はい、
環境は
渋谷から渋谷に移動するの、
そうなんです、
近い移動だね。
そうなんです、はいはい、近くて、
ええ、
まあそういう環境の変化はありましたけど、
ええ、そうですか、それはグッドなんですかバッドなんですか、
うん、
まあ、あんまり言われないよな、誰か聞いたりするからな、そうそうなの、
あ
なんでいつから外国人やねそうそうなんだ、
そうなんです、あんまり変わんないですね。
あ、そうですか、はい、でもそのお勤めに行く距離とか時間のどうのとかってあるじゃないですか、
本当変わんないんですよ、ね、
あ、変わんないの、じゃあまあそれはそれでいいやんね、はい、体調とかも問題なくて、
問題ないです、
ここと寒かったじゃないですか、だって、
いや、そうですね、急に寒くなりましたね、
うん、ああいうのの影響みたいなものは特にない人ですか、
大丈夫でしたね、
あ、そうですか、
はい、
寒い暑いっていうとどっちが好きだった嫌いだった、
暑い方が好きですね、
暑いのね、はい、だったら寒いの答えるじゃないですか、この前のやつ、
うん、寒いって怖くないですか、寒いってなんかもう、
そうよ、だから私なんかも寒いの全然苦手な人だから、ね、そう、
体冷やしちゃダメですから、
ね、大丈夫ですか、それでそういう、はい、今日は赤いパンツ履いてるの、
あ、そうですか、
ね、赤いパンツってもちゃんとズボンだけどねリスナーの人聞いたら、え、赤いパンツ履いてるのみたいなことになっちゃうけど、でなんかお父さんのなんか借りてきたニットのシャツみたいなニットのシャツみたいな、
な
んかこう、だってそれ色がさ2色に分かれてるからいいけど、はい、それ、ま、無地だったらそれジジシャツだよ、それ。
いや、これちょっとしたブランド
の、ブランド、あ、失礼しました。
いや、いいんです、
でも型はでもなんかちょっとね昔の、うん、なんかこう、
あ、姉からもらったんですよ、
ね、あ、そうなんだ、じゃあ もっと お姉さんにも失礼に当たっちゃうんであんまりいじらない方が良かったあ、そうですか、はい、はい、まあ、そんなこんなでね、他に、まあ、じゃあお知らせ等々って言いますと、はい、番組内の方ではトノオカさん的には、まあ、なんと申しましても、コンテンツ、オリジナルコンテンツで、ね、今年は、まあ、今年じゃなくて、先週に続いて、AKB の方頑張っていただかなきゃいけないなと言ったところで、はい、番組的には本日ゲストもないながら、いつものように明るく楽しく元気に始めてまいりましょうかね、はい、いつものさんままんことキーボー伊藤と
殿岡幸子の
学大 FM、 FM! こんなでね、本日も始まりました学大 FM ではございますけどもね、まあまあちょっとね、殿岡さんの方ではその先週の放送、ね、それと今週またお付き合いいただくわけですけども、私はもうこれ放送9年ぐらいお付き合いいただいてるんですよ、
はい、
9年ぐらいお付き合いいただいてるの変なんですけども、はい、要するにね、まあ、そんな中でもこう永年疲労っちゃ永年疲労なんですけども、機材関係でね、
はい、
いろいろと、まあ、そのシステムのどうのとかっていうのは、9年やってるからもう大抵なんとはないように思うじゃないですか。でもやっぱり毎回毎回こう違うっていうことがありましてね、そういう意味で言うとね、ちょっとまあいろんな部分でね、先週あたりから一部新しい機材を入れただけで、うん、ちょっとこういろいろ起こってくるんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、だから人間だってさ、ちょっとこう普通の生活してても、
はい、
一部こう彼氏を取り替えたりなんかすると生活のローテーションがこう変わってきたりするじゃないですか。
まあそうですね、
大きく変わるだろうとか一部じゃねえしみたいな、うん、まあ、でも中にはそういうふうにもこう男性を取り替えたりするのも一部ぐらいで思ってる女もいるんじゃないかなとかね、いろいろ考えるところあるわけですよ。
そうですね、
うん、まあまあ私の放送ですから、
はい、
まあ、スピーカーが今あんまり遠いんで、
はい、
まあ、好き勝手なこと言ってますけども、
はい、
まあ、とにかくそんなこんなで、ちょっと今日もなかなか、いろんなそういうちょっとコンディション的に難しいところありますけども、
はい、
まあまあ音自体は無事取れてると思うので、はい、お友達の方には聞いていただける状況には違いないと思うので、ね、ちょっと、そのコンディションを調整しながら、その方には最後お付き合いいただきたいというふうに思いますね。はい、それではそんなこんなでですね、本日のカキコ&メールの紹介からまずはスタートしてまいりましょうかね。さあ、最初にいただいておりますのは、PV ありがとうございました。デザイン&イラストレーターは森田信彦さん。ザ・トーフマン PV 出来が良くて驚きました。とてもいいんじゃないですか？親子がみんな伊藤さんの顔？クエスチョンマーク。がとても良いアイデアだと思いました、映像になってとても嬉しいです。引き続き私も印刷もの関係のお手伝いさせていただきたく、21日は17時に新宿アルタ前でよろしくお願いいたします。お会いする時にでも詳しくお話しいたしますというのは、まあ、これザ・トーフマン、この3番目に続くね、キャラクターのプロジェクトをどんどん進めているわけなんですけども、それのデザインをやっていただいている森田氏と、まあ、やり取りをする中で、
はい、
とりあえずロックバージョンの2曲がプロモーションビデオを撮ったんですが、それができてきたんで、まあ、彼にがやっぱりデザイナーですからね、お見せしたわけですよ。それじゃあ、まあ、出来がやっぱ彼自身もそれ見ていただもらって、とてもいいんじゃないですかと。いうことで、まあ、デザイナーを作った本人からね、お墨付きいただいたらとりあえず、まあ、そこはかとなくできたのかなと、良かったのかなという部分ですよね。そうするとやっぱりそれに付帯してその PV ができただけではやっぱり、まあ、そこ止まりなんで、そこからどうしてもその何ですか、今度はバーチャルっていうかデジタル的なアプローチだけじゃなくて、今度はアナログのね、フライヤーとかね、そういうのもやっぱり必要になってくるじゃないですか、まあ、チラシっていうんですか、だからそういうののデザインも、この森田氏にお願いすべく、この前、まあ、新宿まで出て、いろいろとお話をしてきたわけなんですけどね、まあまあ何かとちょっとそういった部分では大変なながらですね、それでも着実に一歩一歩進んではいるので、その辺は大変ありがたいかなというふうに思ったりしてるんですけどね、まあ、今後とも引き続き、森田氏には ご協力のほどをね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、続いて、殿岡さんですけども、はいはい、ちょっとここ頑張って、まあ、読んでもらって、いながらちょっとつないでみる、
はい、
いろいろしなきゃいけないこと
は。あ、わかりました。はい、はい、阿久津さんがいないのだ。マリーンズ総長春吉さん、 AKB48 オイラの推しメンは篠田麻里子だす。殿岡さんどうもです。キーボーさん久しぶりに放置プレイかけてくださいな、ということなんですが、あ、篠田さんの、この総長春吉さんという方は AKB に興味がおありなんでしょうかね。ぜひあの私のコンテンツにどういった話をした方がいいなどと、ぜひぜひあのリクエストをいただければ、アドバイスですね、アドバイスいただければと思います。はい、そして放置プレイ、お、曲ですか、これは曲なんでしょうね。あ、はい、気になりますね。これがリクエストなんでしょうか。はい、今ちょっと
やってやって
コンディション、あ、はい、推しメンが篠田麻里子さんっていうことは昔からファンなんですかね。でも結構最近のちっちゃい子とかも割とこう一期生、まあ、篠田麻里子さん一期生なんですけど、あ、1.5 期生なんですけれども、うん、ちっちゃい子のファンが多いのもありますね。でも篠田さんのファンは割と大人の方が多いかな。篠田さんはですね、小島春菜さんと、まあ、ニコイチなところあるんですよ。にゃんまりっていうんですけど、割と我々オタクたちはですね、篠田麻里子さんと小島春菜さん2人がいるところが割と気に入ってるんですね。萌えと言いますか、萌えって言わないですね。はい、難しいですね。今これ私初めてあの繋いでる状態なんですけれども、何を話したらいいかちょっと汗出てきましたね。何話しましょう。私の推しメンはあのご存知の通り梅田彩香さんですね。あ、そうだ、今ですね、世の中はですね、まあ、世の中というかオタク界の中では6月8日にですね AKB48 の総選挙があるんですね。はい、なので忙しいわけですよ。というわけでその話たくさんしたいんですけれども、一般的にどのぐらいのこう濃度で話していいかがわからないので、なんか私の友達とかにもこの間2時間ぐらいかけて選挙の仕組みだったりを話したんですけれども、ちょっとやっぱハテナでいっぱいな顔になっちゃったんですね。だからここでもぜひそのなんて言うんでしょうかね、総選挙だったり AKB だったりに興味を持っていただける方が増えればなと思うところが、まあ、私の任務かなとも思うんですけれども、
頑張って、いい、頑張れ、頑張れ、
はい、もう必死です。もう少しですか。はい、はい、なんか機械がちょっとコンディションが悪いんですね。あ、帰ってきましたね。
うん、あのね、
お、どうしたんですか、
ね、これスピーカー今来たね。
あ、これ入ってなかったんですか。
あのね、違うの、え、そうでもない。いやいや、まあちょっと今スピーカーが調子よくないのよ、申し訳ないけど、まあまあ仕方ないね。まあちょっと CM 挟んでまた操作しましょう。
はい、
そんなこんなで何どこまで行ったっけ。
放置プレイをかけてください。
放置プレイね、はい、はいはい、おかけさせていただきますよ。そのぐらいお安いご用ですからね。で、春さんからのリクエストってことね。
はい、
承知しました。後ほどじゃあ放置プレイの方をおかけしてまいりましょう。それでは続いてですか。ご連絡ありがとうございます。株式会社デイリーワークは神戸信郎さん、伊藤さんに喜んでいただき、ともかくこの映像で少しでも世の中の人々が豆腐マンを知ることになれば嬉しいですと。今回編集は若い編集マンに頼みましたが、伊藤さんの印税収入が天文学的になることを楽しみにしているとのことです。最後の曲の映像は来週初め頃にお送りできると思います。また前回お渡しした2曲も魚爪での皆様の意見を参考にして一部分に改良を加えていますので、今しばらくお待ちください。あと別便ですが、2年前に制作した糖尿病関連の DVD をメール便で本日発送しましたので、届きましたらご覧くださいということでね。はい、これはデイリーワークさんって言いまして、株式会社デイリーワークさん、まあ、私のことをね長年にわたって撮影してくださって ってる方なんだけど、こういうね糖尿病専門医がアドバイスということで、ここにデイリーワークと書いてあるでしょ。でここがその製作会社で作ってるわけなんですけども、どうですかお嬢は、糖尿病の心配ないですか。
いや、ま、ないと思いますね。
あ、は
い、
まあでも若い人でもなる人なるからね、でまあ要するにここの DVD を見ると、はい、糖尿病の予防ができたり、でまたそのかかっても、早く療治療養したり、まあそういったこうこれ今後ひどくならないように、対価がないようにというふうなことの、教えてくれる DVD になってるわけですよ。デイリーワークさんの方で、興味と関心がおありの方はね、そちらに見ていただいて、だってこれ中身のこれ企画著作は、川崎尿糖尿病スクエアっていうところだし、医者はこれセントマリアンナ医科大学 だからね、やっぱ内容をしっかりしてるわけですよ。
そうですね。
うん。で、大変見やすくて、で、まあ、その、なんていうんですか、内容ももちろんしっかりしてて、大体こういう医学関係のものっていうのは、なんかこう、複雑だったりとか、とっつき悪かったりするじゃないですか。ところがね、比較的こう、見やすかったり、こう、なんていうんですかね、理解しやすいというふうな、ことにはなっておりますんで、まあ、興味と関心がある方は、ぜひ、そちらの方でね、ご覧になっていただけたらなというふうに思いますけどね、はい、さあそしてこの神戸さんはこのお手紙いただいたんですけども、はい、伊藤様こんな人もいます、まだまだです、頑張ってください神戸信郎ということでいただいたのは、これね、これこの人知らないでしょ、
わかんないです
ね、はい、マドロス姿にギターを抱えて、ガッツポーズしているそのおじさんなんだけども、おうっすバタヤンということでね、これ田畑芳雄さんという方なんですよ。これいくつに見える？
うん、
50ぐらいにしか見えないでしょ、はい、94歳ですよ。94歳、それで現役 現役で歌歌って言うてるの、
それは驚きですね。
波の背の背に揺られて、うまいな俺は、どうしてこう歌がうまいかな、まあとかね、そういう帰り船とかですね、あの大曽根月夜とか歌って、もう私たちの親父のまだ上の世代のあれですけども、要するにその時にアイドル的なデビューじゃなかったんだかなと思うんだけど、それからもう何ですか、いまだに現役でご活躍なわけですから、相当なキャリアなわけですよね。で、まあ、要するに何を言いたいかというと、神戸さんはこの糖尿病の DVD を見て、あのキーボードさんもほらがんの、ね、手術とかそういうの大変だったけども、こういう94歳で現役で頑張っておいでの方もいるわけだから、お手紙、ね、にあるように、こんな人、あの人、こんな方、人もおいでですから、まだまだです、頑張ってくださいというのは、そういった意味ないのことで励ましですよね。そういった意味で言うと本当にありがたいなと思わないではいられないんですけどね、まあ、神戸さん、まあ、そういった部分で意味で言いますとね、神戸さん、私自身もそうですけども、神戸さんとかね、そういうお世話になっている方が、私よりも早く行っちゃわないうちに、ご恩返ししなきゃいけない人いっぱいおりますんで、せいぜい頑張ってまいりますんでね、今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、続いて、
はい、千本桜クラブ会員の方へのご案内、株式会社ライトスタッフ千本桜ホールさん、三流の失うものなど何もないライブ、日曜日ですか、これは
何でしょう、
失うものなど何もないライブ、
うんうん、
嘘、社会啓発論、
三流 SUN 流って書いて三流なんでしょうね、きっとね、はいはいはい、
で、団体三流、日時5月1日、はい、水曜日19時会場、はい、19時半開演、うんうん、チケット代2000円のところを1000円で、うんうん、ご希望の方はご連絡ください、
はい
はい、
これは、まあ、千本桜ホールの、ね、三田社長からの、アナウンスなんですけども、要するにそのこういう舞台があるので、ぜひお出かけになってくださいと言ったところですよね、お嬢は舞台とかはどうなんですか。
あんまり見ないですね。でもこれからは見ていきたいんですよね、
うん、ご出演とかはどうなんですか。
今年は1本は出たいなという人
からの、うん、1本は出たいなという興味はあるわけでね。
あ、興味あります。ほうほうほう
ほう、はい、なるほどね、はい。まあ、千本桜ホールさん、これも学大で28年、30年近くにわたって、うん、経営しておいての三田社長のもう手塩をかけた箱がありますんで、劇場がありますんで、もし何でしたらまた舞台を観劇に行っていただいたりとか、ご自身でもご利用になるぐらいにね、頑張っていただけたらよろしいんじゃないかと思いますよ、はい。さあ、そんな千本桜ホールさんではこの前も落語会があってね、伺ってきましたけども、こちらも落語会のお知らせです。立川雲水さん、5月1日水曜日13時30分から15時、吉祥寺あずま落語会です。吉祥寺東小見線、カタカナで小見線にて500円、お安いですね。雲水が2席たっぷり喋ります。ゴールデンウィークの最中ですが、よろしければどうぞおいでくださいませ。他にも4月26日金曜日、新宿長谷邸、永久の A に谷、渓谷の谷、長谷邸にて、立川流金曜夜席、あとは5月15日水曜日は上野広小路邸にて立川流夜席、5月16日木曜日は上野広小路邸にて立川流の昼席で、5月21日火曜日はお江戸日本橋邸にて立川流日本橋邸昼席と、いずれも雲水が取りを務めますということでね、詳細等々はご返信にて何なりと、ある、まあ、あるいはそれぞれのその予選をご確認いただくなり、立川流のウェブ等でご確認いただけたらいかがかなというふうに思いますね。はい、続いて、
はい、キーボーさん、戸村さん、
はいよ。
社長の下働きチームも兼ねているので、うん、社長が出かければ自由、社長がいる限り原則待機なのでちょっと難しい状況です、
はい。
動画は落としてありますが、現状公開するわけでもないと思いますので、うん、取り急ぎ塩漬けにしておきます、うん。ダウンロードすれば見られますので、はい、見ておいた方がいいと思います、
はいはい。まあ、こういった意味で、うん、あ、そういった意味で言っても変な言い回しですけども、はい、要するに冒頭で申し上げたように、サンマンに続くそのザ・豆腐マンプロジェクトどんどん進んでるんですけども、そのホームページに関してはこの戸村さんという方に、いろいろとご助力願いまして、もうホームページできてるんですよ、ザ・豆腐マンの。ところがほら、やっぱりコンテンツですよね、うん、お嬢もほら学大 FM の中でコンテンツをどうしていこうかみたいなことを今練ってる最中でしょ、はい。でやっぱコンテンツが埋まらないとホームページ立ち上げてもどうしようもないんで、まだその PV の露出もできないということなんで、全部揃うのが明日か明後日なんですよ。でだからそのホームページができ次第、まあ、今日もちょっとデミさんとお話したんだけど、こちらのルチさんとそういう連携って言いましょうか、うまくリンクを貼っていただいて、まあ、Amazon さんで何かそういう物販をやるとか、要するにその CD の販売とかね、いろいろとそういう、こうライブのお知らせとかができればいいなっていう話をしてるんですけども、やはりほらホームページができないことにはね、それとちゃんとしたリンクができないから、そういった部分でもほら冒頭に申し上げたようにお嬢も早くそのホームページなりね、そのブログなりを立ち上げられると、そういうところでどんどんこうしっかりとリンクを貼っていけるみたいなことですよね、
はいはい。
まあまあ、そういった部分で言うと、なんかこう蜘蛛の巣みたいなもんだから、別の言い方をするとね、
はいはい、
で大きくそうやってリンクどんどん貼ってくるから、蜘蛛 のあれもほら、そこのダーツもほら、ね、例えがどんどんあちこちしてるけども、あれがちっちゃい輪だと思ったら、どんどんどんどんほら、リンクが大きくなってくるとさ、はい、的の当たりやすくなるじゃない。あ、この表現は分かりやすいよな。
イメージできます
ね、
はい。
だからちっちゃいリンクだと、はい、ちっちゃいリンクのままだで的を当てにくいけども、あれがどんどんどんどんそのダーツ、でも当たるからって言って、高得点かどうかは別だけどね、
はい、
ただ当たるということに関して言えば、やっぱり輪っかは大きい方がいいわけじゃないですか。
そうですね、可能性がね。
そう、そのためにほら、中心のコアなその、はい、的がないと、はい、そのリンクは張れないわね、
はい、
蜘蛛の巣 その根本となるものがないとね。はい、うんうん、
ね、
まあ、なんとなくラジオの聞いている方にうまく伝わればいいですけど、まあ、でもご理解いただけると思いますよ、
はい
はい。だからそういった部分で言うと、今戸村さんにお願いしてね、豆腐マンの、サイトもどんどんと、もうそのうちに、見ていただけるようになると思いますんでね、しばらくお待ちになっていただけたらと思います、はい。さあ続いて、そんな、そうそう、先日は魚常さんにてお疲れ様でした、砂川さんからいただいてますけどね、要するにその戸村さんもこの前魚常さんにご案内して一緒にそういうミーティングに参加してもらうっていうふうなことをお誘いしたんだけど、まあ、彼は残念ながらお越しになれなかったっていうふうなメールのアンサーには違いないんですよね、先ほどのメールに関してはね、
はい。
こちらは砂川さんからメールをありがとうございました。調子に乗って飲みすぎました。3軒目の途中から記憶が断片的です。ご迷惑をおかけしなかったでしょうか。そんなことないですよ。それではまたいずれお会いしたいと思います。竹さんにもよろしくお伝えくださいってことで、ね、まあ、これもいろんな方たちに、まあ、応援していただいているサマモンだったり楽譜だったりするんですけども、まあ、こう砂川さんという方でいろいろとその以前の放送をしている時からもお世話になっている方なんですけども、以前の放送スタジオの時からね、お世話になっている方なんだけども、で、ウォーツネさんでミーティングあったところに、まあ、偶然彼らも集まりがあったらしくて、いやいやお久しぶりみたいなことで、そのトーフマンの PV を一緒に見ていただきながら、飲んだわけですよ。で、まあ、ついでっていうわけじゃないですよ、その流れで、まあ、もう一軒行こう、あっち行こうみたいな話で、で結局、まあ、飲んじゃったわけなんですけど、そうなんです。だけど、まあ、それにしてもね、いろんな部分でそういったこうネットワークがつながるっていうのは大変ありがたかったり、またそれのこう基本になっているのはこの楽譜だったりするんで、大変ありがたいなとは思ってるんですけども、その他にもそのこちらの竹さんにもよろしくとあるんですけども、こちらはその類活というねイベントでお目にかかった、まあ、その寺井弘樹氏つながりの お知り合いの方なんですけども、まあ、早速その竹さんというんだけどね、はい、その方からそういった魚常で集まりがあるんだけどって言ったら、まあ、嬉しくご参加いただきまして、で、まあ、そういったそのトーフマンのいろいろとこの今後の活動についてのサジェッションをいただいたりアイデアをいただいたりしたわけなんですけどね、まあまあそれしてもやっぱりそういうこうご縁つながりっていうのは大変ありがたいなと思ったり、またそのやっぱり人それぞれなんだろうけど、そういうその人好きっていうのもあるだろうし、その機動性に富む方とか、はい、まあ、引っ込み思案だったりする方とかいろいろあるわね、はい、でこの竹さんという方はもうそういうのもどんどんこうアプローチっていうか行動力とかがある、そのバイタリティとそういうこう機動性に富んだ方なんですよ。そういう人はやっぱり、まあ、どんどんネットワーク広がっていくわね。
そうですね。
どうなんですか、お嬢なんか。
私はそこまで、なんていうんですか、積極性はない、発揮できないですね。
ない方ですか。
人見知りしちゃうんで。
人見知りしちゃう方。全然そんな印象ないですけどね。
そうなんですよね。
むしろね、なんかどんどん懐に飛び込んでいってね。
慣れたら、まあ、ちょっと、
大丈夫なんだけど。
やりすぎなぐらいなんですけど。
やりすぎちゃうんだ。はい、なるほどね。はいはい。まあまあ、それにしてもね、そんな、こちらのメールは砂川さんということですけどね、まあ、高さんにはその旨をお伝えしてありますので、今後ともまた、いろんな面でねご助力願えたらと思います。はい、続いて、
はい、これはなんて読むんですか。
陽春でいいんじゃないかな、
ね、う
ん、太陽のように春だな、
はい、失礼しました、陽春の早漏、今後ともよろしくお願いいたします。はいはい、幡ヶ谷虫八さん、本年の桜の開花は例年より10日早く、戸惑われた方もおいでになりましたが、はい、おかげさまで虫八は連日満席、ありがとうございました、
はいはい、
ゴールデンウィーク日祭日は営業いたしております、ご家族でのご食事会歓送迎会のご予約はお早めに、
はいはい、
窓から眺められた桜も爽やかな新緑に、夜はライトアップいたします。
はい、まあ、これはもう何度も申し上げているように、宮城県の、ね、蔵王ありがとうのんちゃんって、まあ、豚の農場のお嬢さんがいるんだけども、そちら の農場のお嬢さんが あなたの先輩に当たるわけですよ。学芸府 その女性サブパーソナリティとしてやっておいて で今はその宮城のご実家の方が被災されて、そちらお手伝いに行ったりなんかしてるんだけども、豚がもうみんな流されちゃっていなくなっちゃってね、大変なんですよ。だけどその虫八さんはそちらのありがとうの豚をまあ、おろして、その商品として確認にしたりとかね、でそういうところのお店のつながりでいまだにアナウンスいただくんで、まあ、ご紹介させていただいてるんですけども、蒸し料理だから健康的で美味しいんですよ、またね、で、まあ、そのこのシーズンはちょうどお店からこの桜の枝が張ってるのは、眺めながらねいただけるっていうんで、結構今年の花見のシーズンは陽気的に難しかったじゃないですか。
そうですね、
だけどなんかね大盛況だったようで、もう結構ですよね、はい、まあ、そんなこんなで、途中いろいろありましたけども、お嬢も頑張って、 難しいけど、でもこういうこれがまたその一つ の, 腕を磨くとか、
ね、
スキルアップとかね、
はい、
そういうふうなことにもつながらないとも限りませんし、
はい、
まあこういうの世間的には言い訳というんですけども学歴的にはね、ちゃんとやっとけって話だけど、はい、こればっかりはねちょっと本当にやってみないと分かんない部分もあるんで大変申し訳ないんですけどね。さあさあその辺が、リスナーの皆さんに、どんなふうにつながるのか、さっきのつなぎがよほどあれだとしたら使えないなと思ったらバッサリいかれてるのか、まあそのままお届けするのかちょっと分かりませんけど、お嬢的には大丈夫ね。
あ、もう思い出せないですね。真っ白でした
頭。そうですか。まあそれはそれとして本当に勉強になると思うんでね、
はい、
まあ、こういう以前にも申し上げたようにそういうのの連続ですから、
はい、
ね、そんな風にご理解いただいてリスナーの皆さんのまた温かいそういうご支援とかご理解いただきながら番組の方を続けて作ってまいりましょう、
はい、
さあそんなこんなでですね、本日はまたそういった放送の段取りだとかシステムチックな部分でいろいろとありながらもですね、本日の1曲目、日頃、まあ、あまり自分の曲はご紹介しないんですけどもね、先ほどの書き込みのメールの紹介で、リスナーのね、せっかくリスナーの春吉さんからリクエストをいただきましたこととて、はい、本日の1曲目はサンママンキーボーのオリジナルナンバーでね、聞いていただきましょうかね、
はい、
タイトルも放置プレイな夜ってことですね、うん、いろんな曲歌ってるね。
本当ですね。
仕方ないよね。デビュー曲が別れた女房が店に来た日だからね。まあ放置プレイな夜でしょ。
これは何曲目ぐらいなんですか。
これはまあデビューした後ですから、まあ、曲的に言うと10曲目とか10もう20曲目とか15曲目とか覚えてないけど、
うん、
だからそれはね、別れた女房が店に来た日の、3部作と呼ばれてるんですよ。
あら、
うん、それで繋
がってるんですね。
そうそう、これ2作目が放置プレイな夜でしょ、で3作目が出入り禁止でちゃちゃってる。これは、まあ何ですか、ちょっとこうナイトパブモードな、3部作
なるんです、ね、
ちょっとこうスナック的な要素の
大人の世界、
ね、その3部作と自分では呼んでるんですけども、まあ、人は誰も呼んでくれないんで、まあ、いずれにしてもちょっとアダルトチックな曲ですけども、
はい、
そんな曲を聴いていただきながらどんどんと番組進めてまいりたいと思います。それではまずはキーボードのオリジナルナンバーでね、春さん久しぶりに聴いてもらいます。放置プレイヤーの夜でこちら。
「
はい、そんなこんなでね、聞いていただきました。まあまあ懐かしくね、聞いていただいた方もおいででしょうし、初めて、聞いていただいた方にはね、はい、まあ、なんじゃになってことには違いないと思うんですけど、まあまあ、それにしても、聞いていただいたところで、今日の時事ネタに参りましょうかね。本日は特にゲストもございません。ごととて、早速今日の時事ネタ、10項目ぐらい読み上げますんで、それについて気になったニュースについて、皆さんも、私だったらこれが気になるなとか、これについてはどうなってんだろうな、みたいなことでね、そんなことを確認しながら、お聞きいただけたらと思います。まず最初に、関空、これは関西国際空港ということでしょうかね。鳥インフルにピリピリ。中国発着、週201便も。続きまして、安倍首相。日中韓首相、ごめんなさい、首脳会談時に、日韓2カ国会談を希望。続きまして、東海2万8000戸に中国四川地震の震源近くということですな。続きまして、これは佐藤拓馬さんでよかったのかな。夢のようだった完璧な走りで V。続きまして、知識の知の最先端体験施設、梅田ナレッジキャピタル初公開。続きまして、忘れない 4.25 宝塚線、ね、事故現場、被害者らが歩くと。続きまして、川崎重工、三井造船、経営統合を検討、受注競争激化でということがございました。続きまして、ボストンに容疑者、別のテロも計画化、多数の爆発物所持。続きまして、焼肉ユッケ復活、パック副式を自ら調理、店の加工なし。最後に、この辺は上記事なんじゃないですか。乃木坂46でよかったですか。
そうですね。
初のセンター交代、6枚目シングルは白石2といったところですけども、はい、さあ、気になったところで言いますと、どの辺になりましょうか。
これ私聞きたいんですけど。
はい、どうぞ。
乃木坂は、これはなんで気になりました、希望さん。
だからお嬢に聞こうと思ってピックアップしてきたんだけど。
あ、でも乃木坂に関してはですね、あんまり詳しくないんですよ。
詳しくないの。
名前も
ってことは、これ、ね、この自体、これ自体の書いてある意味もちょっと解釈できない。
あ、いや、意味わかります、ね。
これじゃあ、これ意味を説明
して。
それは何の？
これは、あれ生駒さんでよかったのかな、読み方。うん、そのぐらいちょっとあんま疎いんですけど、
乃木
坂46も、
はい、
あの秋元さんの。ね、プロデュースしてるグループなんですけど、
はいはい、
まあ、AKB の公式ライバルっ
てい
う、
はいはい、
まあ、別の存在なんですよね。
そうそう、それは分かりますよ。
あ、ご存知で、
うん、はいはいはい。
で、それの、
うん、それもやっぱりセンターとか、
そうです、前田
あのレフトとかやっぱあるわけね。
あ、レフトどうですかね、
うん、
センターがほうほう、その AKB でいう前田あっちゃんが、
はい、
その生駒さんでよかったのかな、その人だったんですけど、
うん、ほうほう、
6枚目にして初めて変わったっていうこと
ですね。やっぱりそういうことってこう入れ替わり立ち替わりだから、それのこうセンターを取るっていうのはそれだけのこう価値があったりとか、みんなそこを狙ってあれしてるわけだ。
でもおそらくこれは何でしょうね、うん、上からの指示じゃないですけど、
うん、
なんか上に変えられたようなニュアンスで見ましたけどね。
上に変えられたようなニュアンス
みたいな、なんていうんですか、戦略的に
あれれれれ
やったんじゃないですかね。
あらららら。
でもまあ多分その、うん、まあ、いろいろとモチベーションのための施策であったりとかするんでしょうね。
ほうほう、はいはいはい、なるほどね、
って感じです、うん、
これでもやっぱりあれでしょ、それぞれにそのナンバーがあったりとか、名古屋があったり、博多があったりとか、うんうん、それぞれにやっぱりこう人気があったりとか、支持者はの方はたくさんおいでなわけでしょ。
そうですね。
で、これ乃木坂は乃木坂なんだ、
うん、やっぱりファン多いですよ。同じように握手会とかもやってるみたいですし、
うん、赤坂とか青山はないの。
うん、
赤坂46とかなんかない
の。まだ聞かないですね。
でもこうあれじゃない、お嬢とかさ、
ええ、
いろんな人と集まって、
ええ、
学大46とか作っちゃえじゃん。
あ、いいんですか。
いいんですかって俺に聞かれてもあれだけど、まあいろいろそういうのあってもいいんじゃないの。だって乃木坂があるぐらいだから、八王子46とかでもあってもいいんじゃない。
いや、結構そういう、高校生の時から、
うん、
可愛い子たちを、
うん、
こうなんていうんですかね、プロデュースしたい願望があったんです。
あなた自身が。
そうなんです。
へえ。
だからなんかあの文化祭の委員長だった時に、
ほうほうほう、
そのビデオを撮って前夜祭で流したことがあるんです、
ね。は
い、でその時に大好きってあったじゃないですか、うん、新島直子さん。
ドラマですか。
あの深夜の番組です
ね、は
あ
は
あ、
バラエティ、はいはいはい、
中山秀ちゃんと
松
本
妙
子さんの、
はいはいはい、ありましたね、はいはい、3人でなんかね、いろいろこう訪ねていくみたいな。
CM に入るときに、
うん、
大好きっていうのがあったんです
よ、は
あ
は
あ、それをもじって、
はいはい、
あの学校でやったんです
よ。どうでしたか。
いや、あ あれは多分好評だったと
思う。好評だったと。
っていうのがあって、まあはい、まあそういうのもいいなと思ってます。
なるほど。だとするとやっぱそれだけプロデュース能力とかそういう部分もやっぱりたくさんあるわけだね。おはようございます。
おはようございます。
そうです。その辺はまあだけど、はい、そういった部分で言うとこの何ですか延長線上の申し上げるとこの46っていうのはそのプロデューサー的な見地で言うと、可能性っていう部分では、まあ、もちろん今でももう人気だったりとか、十分ブレイクしておいでなんでしょうけども、
ね、
やっぱり AKB っていうわけにはいかないわけでしょ、
うん、
AKB ほどではないわけでしょ。
いやわかんない
です。そうでもないの。そんな人気あんの。
なんでしょうね。私乃木坂に関して本当にノータッチで、
うん、
もしかしたらこれはちょっと勉強する余地があるかもしれないですね。
あ、そう。
コンテンツ的
に僕はあなたに言われて、あ、ということはやっぱりそうなんだ。あのこの前ね放送後にちょこっとお話しさせてもらって、NMB とかHKT とか、
はい、
聞いたもんね。
そうですね。
私ちゃんと一応あのざっくりですけど、
はい、
あの見てきましたよ。
すごい。
まあ後でちょっとお話しますけど、
はい、
さやね
はい、
さやねですよね。あとミルキーでしょ。
はい。
からハルッピ。
ハルッピ。はい。
サクラタン。
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 はい。
サクラタンってなんかメキシコのなんかとかなんか、
ね、
サンフランシスコのなんか地方都市みたいな。田島。
メルちゃん。
友永美代。
美代ちゃん。
ちゃん。
はい。
この辺ちょっと見てきましたよ。
すごい。
一応ずっとチェックしてきましたよ。どうでした？ああまあみんなお嬢ちゃんだよ ね、
若い
よね。なんか若いそのなんていうのこう保育園出たばっかりみたいな。そこまで下がんないけど、まあ
ね、
まあ小学校の高学年から中学生ぐらいの感じの子もいれば、
うんうん、
あれですよ、
20歳とかですね。 NMB とか多分。
あ、そうなんだ、うん、ところがね、あのまあそんな中でもまあ三角だったりとか丸だったりとか、まあ、×はないけどもみんな可愛いじゃないですか言っても、でも一人だけその中でも、まあ、あこの子かなと思う子見つけましたよ。
あ、それはズバリ
後で言いますけど。
誰だろう。
だってあなたのコンテンツのもあれしっかりあれしなきゃいけないから、
はい、
まあまあそれにしてもこの乃木坂、
うん、
じゃああなたにとってはこれ今後ちょっとそういうこう、NMB とか HKT のみならず、
はい、あと SKE がありますね。
この乃木坂っていうのはこれ略称は何ていうの。NGS っていうの。
あ、なんだっけ。
そこも
N、
うん、
G、
うん、
あれ乃木坂、
うん、
ちょっと分かんない。 NGZ かな。
そんななんだやっぱり。知らないそんなことで AKB ファン。
いや多分乃木坂このまんまだと思います。
でも知らないよな。知らないよね。
そうですね。
あ、そういうことなんだ。そういうことなんだ、
はい、
だって別に大変な変な例えだけど吉本ファンで南海キャンディーズとか、
うん、
あの高俊を知ってても、
うん、
あのハンニャとか知らない人は知らないもんね。
ああそうですね。
こういう例えは AKB ファンの人には失礼か分からないけど。
いやそのグループ全体をってことですよね。
ねえ、
うん、
じゃあ私もちょっとまた研究課題ができちゃったのかなこれな。
はい、
はい、まあじゃあそういった部分でね、
はい、
お嬢と一緒に、まあ今後コンテンツでとにかくやっていかれるっていうことなんで、
はい、
そんなこともその興味と関心を持って、いろいろと勉強してまいりましょうかね。
はい、
はい、それではそんな本日の時事ネタ、今日の時事ネタ聞いていただいたところで CM に続いて学芸部それぞれの女性サブパーソナリティね、新コーナー、いよいよ殿岡さんのコンテンツがどんな風に展開されますか伺ってもらいたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、03-3716-1951。ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
FM、 それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーの時間でありますけどもね、本日第4週目は殿岡幸子さん担当放送ということで、前回に引き続き新アシスタント殿岡さんが今後ですよ、学 F でやってみたいことやリスナーからのリクエスト、あるいはまあそんなオリジナルコンテンツについてね、さらに詳しくどんな風に展開されていくのか伺ってまいりたいと思います。さあ、殿岡さん的にはいかがでしょうか。
はい、そうですね、オリジナルコンテンツということなんですが、もうさっきからの流れで、
はい、
AKB などその、まあ、グループ全般のそういった話ができたらと思うんですが、うん、
はいはい、
まあ、前回 の、 その1回目の放送の時と同じように、
はい、
もうぜひぜひリスナーの方、聞いてる方でちょっとでも興味がある方がいらっしゃったら、
うん、
こんな話をしてくれと、ぜひ
あ、それは呼びかけておいた方がいいですよ。だって
お願いします。
だってさっきの話じゃないけど、
はい、
すべて AKB 関係とか秋元さんの、
うん、
周辺を網羅してるわけじゃないもんね。
いや、そうですね、乃木坂はちょっと、はい、
うん、
周辺ですね。
だとしたら改めてちょっとちゃん、もうちょっとちゃんと
勉強しなきゃ、
うん、いや、リスナーの皆さんに呼びかけておいた方がいいんじゃない、はい、
そうですね、
うん、
乃木坂でもそっか、いや、できたら AKB グループのお話がしたいですね。
うん、まあ、それでもその、なんていうのかな、AKB をさらに、
はい、
深く知るためにも、
はい、
やっぱりこう、まあまあ、この例えもどうか分かりませんけど、はい、やっぱりほら、絵画でゴッホが好きだったら、
うん、
そのゴッホの、その周辺の、
はい、
例えばモネとかマネとか、その印象派だとか、シュールレアリズムとか、その僕はよくわかりませんけども、はい、その、まあ、例えばゴーギャンなんか、双璧だよね。その辺を知ってると、やっぱりまた違ったゴッホが見えてくるみたいなところあると思うんですよ。
ああ、比較して、
ね。比較、そうそうそうそう。そういう、こう、時代背景とか、
はい、
なるほど、その乃木坂のセンターがこう来ると、あ、前のなっちゃんを抜けた理由はこういうことなのかなとかね、まあ、そこまで反映されるかどうか分かんないけど、
はい、
あ、だとすると後発で出てきた妹分の あれはこうなのかなとか、なんかそういうこうだとすると、いろんな広い意味で見識とか を磨かれるとか、その知識を吸収されるっていうのは無駄じゃないのかなと思うんだけどね。
そうですね、
うん、
本気でやるとしたらそのぐらい必要です
よ、ね、本気でやるんだ、本気でやる気なんだ。
いや、でも、なんだろう、もし中途半端にやるよりかは、ね、深めちゃった方がかっこいいかなぐらいに思いますけど
ね。そうですね、はい、わかりました。まあ、それはそれとしてさあ、そして、今週の、お嬢的な、オリジナルコンテンツということになると、どんなことになりましょうか。
オリジナルコンテンツ、そのテーマといった感じでよろしいでしょうか、
だってまだ決まってるわけじゃないんだもんね。
そうですね、
まあ、でこれからリスナーの皆さんとかに助けてもらいながら、
はい、
自分のオリジナルコンテンツを、まあ、固めていくということには違いないんですけども、
はい、
特に今回はなんか、僕は本当に、知らないんだけど、要するに推しメンとかイケメンとかなんかいろいろあるじゃないですか、
はい、
そんな中でもこの前のなんだ、リスナーの方から、
はい、
の問いかけで、今度は推し編について、
推し編ありましたね、
ちょっと語ってくださいみたいなこともあったじゃないですか、
は
い
は
い、
ありました。じゃあぜひそのお話したいと
思
います
。やってください、やってください
。あれはメールくださった方っていうのは、
はい、
私のいわゆるオタク仲間。
あ、そうなんだ。
オタ友なんです。
はいはいはい、オタ友なのね。
あのお友達のオが、
はい、
カタカナのくっつきのオなんですけど、
お友達です。そうなんだ。
で、まあその子からは、推し編
推し編
なんですけど、
推し編って
、
推し編、ちょっと待って、整理したいんだけど、
はい、
私が例えば AKB の中で、
はい、
あの大島さんを応援してるんだとしたら、
はい、
僕の推し面は大島さんってことで、
そうです、
間違いないですか。
推し面は優子です、
はい、はい、
ところが、
うん、
ちょっと気持ち新たに、
うん、
トモチンを応援したいななんていう風になった。それ
を、あ、なんか僕もまさしくそんな心境ですよ
ですか。それ
は、いや、大島さんファンじゃないけど、あの大島さんじゃなくて僕は板野さんファンっていうか、ファンでもないんだけど、はい、まあ、彼女が一番いいんじゃないかなと思ってんだけど。
じゃあもし、その希望さんがトモチンがいいって言ってるのに、この私の話によって、いや実は梅ちゃんの方が良くなってきたなってなったら、それは推し編です。
あなたは梅ちゃんファンだもんね。
そうです、
まあ、それは推し編って、推し編、
推しを変える、
推しを変えるって書くんだ。
推し編です、はい。
おー、それは推し編は許されるっていうか、それはそれで ある世界観なの。
それはある世界なんですけども、
うん、
なんていうか、まあ、
微妙な話ですね。逆にじゃあ例えば板野ちゃんは裏切り者ってことになるじゃん、あの要するに私のファンだったのに梅ちゃん行きやがってみたいな話じゃん。
そうなるんで、だからそのメンバー
中でちょっときなんていうの、ね、なんとなくぎこちなくなるじゃん、
まあ、勝手にね、勝手にこっちでぎこちなくなっちゃったら嫌だなって想像する、まあ、それがファンの心理ですよね。
でも
裏切るみたいな
話中だけど分かんないから聞くんだけど、
はい、
だったら取られるようなっていうか、そんな、まあ、要するにパフォーマンスやるなよとかもっと自分を磨けよとか、
ね、
もなだってブスだからしょうがねえじゃんみたいなと か, なんかそういうのもあったりするのかね。
いやもうありますよ。
だったらもうメンバー的にもっとギスギスするでしょ。
だって AKB も今1期から15期までいてどんどんどんどん若い子が出てくるわけですよ、うん、もう1期とかの子はね、うん、それこそさっきの篠田さんなんておばちゃんみたいな感じで言われてますし
、うん、
で NMB とか SK とかグループがどんどん増えていくと今250人ぐらいいるんですよね。260人
ぐらい。ああ、それはそのぐらいになるでしょ
う。そしたら、
うん、
もうだからクラスの女の子を選べないみたいなもんですよ。あの子がいいけどあの子もいいよねみたいな。一緒でこの子とちょっと付き合ってみたけど、
うん、
やっぱりこの子と遊んだら楽しかったみたいな、そういう心理と一緒じゃないですかね。勝手にファン
って。それはそ、まあ、まあ芸能界の世界だからね、
はい、
そんなの許されるかも分かんないし、うん、それがまあ日常だったり当たり前かも分かんないけど、
うん、
でもここ一般的な生活の中で、
うん、
そういうのっていうのはちょっとどうかなっていう部分もあるよね。だ例えばこちらのルチさんを挙げちゃ悪いかも分かんないけど、まあ、こちらに3人 の, AKB っていうか、うん、まあ、イケメンの男子が3人出すじゃない、まあ、
はい、
A さん B さん C さんと、
はい、
で最初 A さんを推しメンだと思って、
はい、
毎日こう通って、
うん、
でもカウンターにずっとこう、
うん、
なんか泊まって、
はい、
でも A さんとずっと仲良くお話ししてたなと思ったら、いつの間にか今度は B さんになって、
うん、
で A さんのこと全然話しなくなっちゃって、
うん、
で B さんと仲良くなっちゃったりとか。
そんな感じですよね。
でしょ、
はい、
で今度 B さんと仲良くなったら今度は C さんと一緒になんかこう外出しちゃったりとか、
うん、
でちょっとカラオケ行っちゃったりとか言って、
うん、
でさらに気まずいじゃん。
そうです、
ね、それを推し編って言うんでしょ。
そうです。だから AKB だともっとシビアに売り上げとかに出てくるから、その握手券
ダメじゃん。怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
その推し面だったところのこと、だから推し面と握手したいからその CD を買うんですけど、
うん、
他の子のところで予約して買ったりするとその子の枠が減ったりするんですよね。
だってそしたら ルチさんに来れなくなっちゃうじゃん。
うん、もしかしたらその A さんが、
うん、いや別に無理にそんなルチさんに例えなくてもいいんだけどね。
行っちゃうかもしれないですよね。そういうことですよね。もう来なくていいよみたいな。
いや、あ、そう。
のがあるからみんな頑張るんじゃないですか。
あ、だからさらにそれがスキルアップすると、
うん、
さらにそのルチさんのお店自体の人気は、うん、まあ、上昇していくわけだ。
まあ、そうです
ね。で不特定多数の人もそんな人気あるお店だったら私だって行ってみたいなと思ったりすると、
うん、
結果的には、まあ、その無駄になってないって言ったら変だけど、
うん、
プラスアルファになってるってことになるのか。そうですね。そういう意味じゃいい競い合いなわけだ。
そうですね。だからいっぱいいろんな、なんでしょうね、バイトの子を取ったりとかする状態だとそのルチさんもどんどん活性化するみたいな。
まあ、完全にルチさんになっちゃってるけどね。
今ね、そういう話の方が
分かりやすいのかな。分かりやすい分かりやすい。そう言ってもらうと、うん、ね、そうなんだ、なるほどね。でまた今、はい、そういう部分で言うとそれドライにお付き合いできるから、
うん、
そんなにこうけばだったっていうか、そんないがみ合うような感じもないわけだ今の若い人たちは、
うん、
あれ私の推し編取ったとかなんかそういうのもあるのはあるのやっぱ多少ないと思
う。うん、何ですか推し編。
推し編のだから推し面の、
うん、
推し面の人を推し面が変身しちゃうわけでしょ推し編に。
そうですね、個人の、
うん、でそのことによってそういうこう、うん、なんかこう要するに、まあ、例えばホールで言えばそこに、推し面として座ってた人が次推し編になって違った席に座ってたりするわけじゃない。それで同じホールでその元推し面と今の推し編の応援されてる方は顔を合わすわけじゃん。言ってる意味わかる？
わかります。でも全然かなんだろう、メンバーからしたらそんな勝手にって感じじゃないですか。勝手にそのファンがこう、ね、気持ちを変えてファン、
まあ、心移りみたいなもんだからね。
そうそう、だからメンバーからしたらまあ多分その悲しいかもしれないですけど、そんな別にないんじゃないですかね
すごい深い世界だね、
うん、いやでもまあ何人もファンがいる中でのそういうのはやっぱね、
ちょっと昔俺20歳代の頃に、
ええ、
あの浅草とか錦糸町で、あのキャバレーに勤めてたことあるんだけど、いや私はホステスじゃないですよ、もちろん、そのウェーターとかその主任だったけど、なんかそういう世界にも似てなくもないよね、
その
指名とかね、そういうのもね、
あ、近いんじゃないですかね、
近いって言っちゃってもいいわけ、
わかんない、でもそんな直接ね
やり取りするわけじゃないしね、
関わるわけじゃないじゃないですか、
ましてそれは向こうは東京ドームとかねそんな武道館でやるわけだから、別にそのキャバレーみたいにね囲いをつけてね、あの人あそこで私の客取ったとかね、あれあったとかっていうぐらいの、そのミクロの話じゃないからね、もっとマクロの話だからね、
結局ファンの妄想ですからね、そんなどうしよう悲しんじゃうみたいなこと言って
る、あなたいいこと言ったね、もうファンの妄想だから、
そうですよ、
なるほど、じゃあ、もっと突っ込むと、あ、ダメだ、その話題にどんどんエキサイトしてる、取り込まれてる おじさんがここに一人いるこれやばいよ、これちょっと、
どうですか、
深い
です、
いやいや、ちょっと距離を持たないとやばいやばいどんどん引きずられちゃってる、
本当ですか、
面白いも話だって、
あ、やった、
いやいや、だとするとね、で要するにそれを知ってて、その手のひらの上に乗っかられているようなつもりになって、その推し編であったりとか推し面であったりとして、楽しんでるファンも中には いるんじゃないのかね、そういう クールで冷静に、
だこっちがプロデューサーみたいな気持ちで楽しんでると思いますよ、もうそんなパフォーマンスだったら推し編しちゃうよみたいな、親心じゃないですけど、あると思いますよ、
深いっちゃ深い、えぐいっちゃえぐいけど、
そうですよね、
深いっちゃ深いよね、だって変な話、もっとこれちょっと話ずれるかも分かんないけど、政治とかで言えば自民党ずっとねそれこそもう50年体制から50年間応援してきたけど、これはもう自民党にお給を据えてやれって言うんで、民主党が政権交代したりするケースもあるわけじゃん、あなた指を私に刺しましたけど、
似てると思います、
ね、それでお給を据えて、それで結局それがまた自民党に戻ったら自民党応援するとか、で民主党もう一回ちょっと頭から出直して、もう一遍頑張れみたいな、そういうファン心理みたいなものも AKB の中にはファンの中には存在したりするわけ、
そうです、そうです、これだってその伝えたいこの思いですよね、なんかね、
え、
届かないかもしれないけど、そういう何でしょうね、反旗っていうんですか、反旗を翻すみたいな、
いやそれはスポーツの世界でもあるもんね、だって巨人とかでもさ、ずっともう V9 で頑張りもう勝ち続けたら、ちょっとその後なんかこう選手のプレーが怠慢になってきたりとか、なんか傲慢になってきたりするじゃん、そうするともう俺応援やめて、一番もうなんか弱い広島を応援しようかとか、そういう応援の仕方もやっぱあったりするの、
まさにそれ
は、だからもう大島さんとか前田さんやめて、
なんか昔から
人気のもっと低い人を応援してやろうみたいな、
そうです、そうです、昔デビューした当時のそれこそなんだろう、その頃から応援してる人たちっていうのはもう売れたから僕たちが応援しなくても大丈夫だっていうような感じで、新しい子たちをどんどん応援するっていう感じみたいですよ、
すげえ、
全員ではないと思います、
あ、そう、これなんか2人で話してるのなんかすっげえもったいないような気がしてくるんだけど、もうだからこれ聞いてる、はい、この前の書き込みくださった、
はい、
そのオタクとも、
きょうちゃんですね、
きょうちゃんというの、きょうちゃんとかちょっとなんかもう何を言ってんだっていうような部分があったりとか、はい、そうそうそうそうみたいなとかあったりして聞いてくださってるのかね、
全然多分そうだと思います、呼びたいぐらいですね、
あ、そうですか、きょうちゃん大阪
ですけど、はい、
きょうちゃん大阪なの、
大阪なんで、
ってことはナンバーの方を応援してんの、
いや AKB ですね、
AKB は巨人軍みたいなもんだと思うんだよきっと、
そうですね、
うん、全国にねいち早くなったっていう部分で言うと、
そうですね、
あ、だとしたらもうきょうちゃんは多分その巨人軍が立ち上げの時から、うん、読売東京クラブの頃から応援してるんだ分かんないか、古すぎて分かんないか、
そんなに古くないかも、
あ、そう、
うん、でも彼女は推し変せずにずっと最初から、
まあ、だとしたら、うん、もう逆のベクトルで、中央とか権力としての AKB ですよね、まあ、ヒエラルキーでいうと一番人気なわけだから、
ね、
あんなもん最初から応援するかと、俺はもう言っても地元のその、うん、もうあのなんだっけ博多、
あ、いますよ、いますよ、
やっぱりいるんだ、
いるいる、
絶対 AKB なんか応援しねえしみたいな、
アンチですね、
面白い
んですよ、
面白いね、深いね、うん、なんか俺ちょっとよだれが出るくらい面白いこれ、
その秋元さんっていうのはそのなんだろうな、
あ、これはハマるわ、
球団みたいに地元の地域密着型の地域で応援していく、
あ、だから熱い人は熱いんだ、
そうみたいにしてそのいろんな各地に立ち上げたかったらしいんですよ、
あ、これはもう私だけじゃなくて、その春さんとか、春さんはね、あのリスナーでいたじゃん、あの彼なんかはもうモームス世代なんです。モームスじゃない、おにゃんこ世代、おにゃんこ世代。
だ
おにゃんこでもそういう熱い思いをしてるわけだよね。だから彼らが今、あのその AKB をどういうふうに見てるのか分かんないけど、
あ、来てください。
まあうるさいですよ、おにゃんこのとやかく言ったら、国章がどうしたりとかも、その
すごい聞きたいそれ。
あ、そう、それ聞いてどうするの、あんた。
え、なんだろう、
先輩今の AKB にこう反映するの。
はい、なアイドル論を
あんた今日せっかく本持ってきたんだから、その本についてなんか語った方がいいんじゃない。
これあれなんかあの使えるかなと思って。
それ何なんですか。
資料をお持ちしたんですね、これ。 AKB48 ヒストリー、
AKB、なんかピンクの表紙で、AKB48 ヒストリーという本があるんですね。
プロジェクト始動から、どうやってこう膨れ上がっていったかの軌跡が載っている本がありましてですね、まあ、ファンたちの、
すごいね、もうだいぶ手垢がついちゃってるじゃないですか。そんなに見ちゃってるんですか。
やめてください
。まあ、手垢がついちゃってるのは汚げだけど、そうじゃなくて、もう、
古本チックでありますね。
うん、っていうか、なんかね、要するにだいぶ読み込んでるっていう話を、それだけ熱心だっていうこと。ね、別居者別にあれだよ、あの彼女が汚いとかそういうこと言ってんじゃないですよ。うん、
そうですそうです。
すごいですね。ちょっと拝見してもいいですか。はい、はピンクの研究生公式教本。
はい、
AKB ヒストリー、まあ、写真でね。ああなるほど。これはまたその何ですか。ああ秋元さん、秋元さんとね、これでもやっぱりあれなんでしょう、女子高生的なイメージがあれだから、このプリーツスカートだったりとか、プリーツスカートでもないのか、いやまあ私
制服みたいな感じですね、
制服のね、でこれタータンチェック、これもやっぱり彼女たちのキャラクターの、あれだったりするわけでしょ、そのモチーフっていうか、
多分身近な
イメージ作りとか、
そうです ね印象をつけたかったんだと思います。こんな本
じゃ失礼だけど、こんなもんじゃ収まらないでしょ。
あの例えば第2弾出ましたよ。
もう百科事典みたいなのあってもおかしくないんじゃない。
そうですね、
ね、
意味出すみたいなの出ちゃう。
そうそうそう、あるんじゃないですか、そういう意味じゃん、でそっちの方は何ですか。
これは手帳で、
手帳、
そのなんていうんですか、年間を通していろんなイベントがあるわけですよ。 AKB だけじゃなく NMB、SKE、HKT ってあるんで、その誕生日とか
全員、誕生日もすごいですよね。そうなんだ、はあはあはあ、おいらっしゃいませ。お珍しい組み合わせ、それこそなんか AKB の、大島君とあの前田さんが一緒になったみたいな。
あ、そうなんですか。
うん、まあ男女とのあれはちょっと違うけどね、まあまあ珍しい組み合わせですよ。
あら、
そういった意味で言うと、まあ、これでようやく次のコーナーに行けるんで、
はい、
じゃあまあお嬢的にはそれをいろいろちょっとリスナーと関係者の方に投げるものがあったらどんどん投げていきましょうよ。
はい、
はい、
ぜひこのまま私があの AKB 関連のですね、お話をしていて、よろしければなんかこのテーマで話してくれっていうのをぜひリクエストをいただけたらなと思いますので、はい、皆さんお願いします。
はい、そういった意味で言うとね、まあ、今日友岡さんがなかなかこうなんですか、そういうもうそのもの自体が非常にこう興味深い熱っぽいお話を聞かせていただいたので、どうでしょう、まあ、それにこう皆さんなんかね乗っかっていただいてって大変な表現だけども、あのどんどんと、ね、一緒にこう盛り上がってきたよね、それじゃね。で言ってもほらやっぱりこう今のトレンドとしてはもう最強のトレンドなわけじゃないですか。
そうなんですよ。
他にだってももクロとかなんか いるのはいるんでしょ。
ももクロ、ハロプロ、AKB ですね、なんか三大アイドルとしては。
あとだってパミパミもいるけどさ、
あれなんかちょっと別ですかね、
一人だけど、そういった意味で言うとね、その中での今最高峰には違いないから、
う
ん、話題としてはもうね、そういうことなんで、どんどんとリスナーの皆さんと盛り上がってきたよね。
ぜひぜひこれをきっかけにね、はい、皆さんも詳しくなってほしいです。
はいはい、じゃあ私からじゃあきょうちゃんよろしくお願いしますね。私にもいろいろご指導ください。あなたもはる、はい、さんに。
あ、はい、はるきさんぜひまたお願いします。メールなり、ご来店も
なんだっけ、そうそうそういうあのアルトフォレとかそのこと聞いておかなきゃ。
そうですか、
国章。
ああ、そうだ、おにゃんこの時 の熱いその頃のですね、思いなんかを、なんていうんですか、ご教授ください。
そうそうそうそう、
ぜひお願いします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いしたいと思います。それでは丸石川君の CM について、次のコーナーに移ってまいりましょう。こちら、
丸石川君、リーズナブル、オフなデザイン、
車が持ち使いやすい安心ね綺麗ねこだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えします丸い四角丸い四角家具のことなら丸いし丸い四角丸い四角丸い四角丸い四角
希望のユニークギター教室の時間ではありますけどもねさあまあ、言っても AKB がこんなに、深かったりとか、掘りがいがあるテーマとか話題とは思わなかったんですけども
あよかったです、
どんな展開になっていくのかね、はい、
今あの総選挙ってのがもうすぐあるので
総選挙
それも面白いそう
総選挙
選 挙,
選挙もあのシステムとしてはちょっとおじさんたちにはよくわかんないですねっていうのは、まあ、あのなんかじゃんけんがあったりとか、うん、あの投票して、CD 買った人に権利があって、何かそういうことでしょ、うん、あのそれの中から選ばれた人がセンターになるとかならないとかみたいなことでしょ、うん、だけどあれは他のグループにもやっぱり該当するんですか
AKB のグループ4グループ
全部、まあ、全部選挙あるんですか
あの全部ひとまとめですグループ内でAKB、SKE、
それで選挙をするの？
もうひっくるめて。
だってそしたら誰がセンターになるかっていうのはそれぞれにチームが違うんだから分かんないじゃん。
でもその中での順位なんですよ。だから NMB が例えばそのさやねが頑張ったりとかして、うん、例えば10位とかになったら、はい、NMB もこうちょっとグイッと上がるわけですよ。知名度だったり。あそんな10位のさやねがいる
んだ。いや分かんない。それもちょっと一からあれしてなきゃ分かんない。
そう
そうなんだ、うん、まして俺はちょっとこれデジタルになってからテレビがないから余計わかんないな、まあ、ましてそれ研究とか勉強もしようと思わないしねまあでもちょっとそういう意味じゃまあ何でもそういうのは無駄なものなんて一つもないと思うけど、うん私にとってはまあ言ってはなんですけど無駄なものには違いないですよあんまり大したこう何になるってことないんですよ でもだからこそそれが表面張力いっぱいの部分で非常にこう興味深かったり全然知らない世界だけにそういうことってあるのかとかねはっはーみたいなこう目から鱗的な部分が私のその、芸能活動とかアーティスティックな部分に反映されるのとしたら、うんはい、それは大いに参考にさせていただきたいなと思うし興味持たなきゃダメかなとは思うね、
はい、
だって変な話もっと言うとちょっと今そうやってアイデア浮かんだんだけど、ビートルズ嫌いな人はさはいまあ、あなたビートルズぐらいわかるでしょ、はい、イギリス の、まあ、世界的に有名なバンドだよね、はい、でローリングストーンズ好きな人は、まあ、ビートルズ聴かなかったりとか同じ双璧でローリングストーンズっていうバンドがあったんですよあったっていうか今も現役でやってるんですけど、うんうん、そうするとねローリングストーンズ のファンの人はもうビートルズなんか聴かないとかねでビートルズ好きな人はもうローリングストーンズだと悪だし行儀が悪いしもう唾吐くしみたいなことで、うん、あの嫌いだとみたいなこともあったりするんだけどでもそれだけその一世を風靡して世界的に有名になるっていうこと自体がもうすごい何か意味とか価値を持ってるわけじゃないですか
そうですね
だから全くそこを研究しないとか全くそれを知らないっていうのはもう何かその偏屈だとかファンじゃないからっていうことではもう片付けられないような状況といえば状況だよね一般のその時代に生きてる人間としての大げさに言うんであれば見識としてねもうコーナー終わってんですけど
え
違う僕が
ああじゃあ引き込まれちゃってるじゃないですか
そうだから今違う違うそれはだからあなたが言うセリフなを僕が言ったわけ
よ、あなるほど
キーボーさんそれコーナーもう終わってんですけどみたいな
あわかりました
ねえ
うん
じゃあ、まあ、やっぱりそれだけのものあるんだな、面白いな。はいはい。まあまあ、そんなこんなでね、
はい、
聞いていただきましたけども、さあ、今日はまあ、ゲストもないこととて、今日のインタビューのコーナーどうしようかなと思ってたんですけども、
はい、
まあ、ちょっとまあ、ありがたいことに、そのインタビューに答えてくれそうな、ありがたいリスナーの方お越しなんで、じゃあ、お嬢はその3番のマイク持って、はい、ちょっと、聞いてってくれますかね。
はい、じゃあ行ってきます。
はい。それでは、学芸不明物、ね、おなじみ恐怖のインタビューのコーナーということで、お店の入店状況に応じてですね、ご来店のお客様には今日はどんな日ということで申し上げるなら、本日女性は男性に本を、男性は女性に赤いバラを贈る、サンジョルディの日ということでね、ドンキホーテの作者、セルバンテスの命日でもあるため、日本でも本の日、子供読書の日ということにちなんで、さあ、そんなお客様には、あなたが最近読んだおすすめの本といえば何ですかと、
はい、
言ったようなことについてインタビューしてみてください。
はい。
はい、それではそのカウンターの、
男性の方。
はい、お願いします、はい。お名前から。
はい、じゃあすいません、失礼します。インタビューよろしいですか？
お客様よろしいですか？
すいません。
マイクちゃんとうまく使い上げて、
はい、サンジュルディの日ということで、おすすめの本、
お名前から、
はい、お名前お願いします。
野沢光希自転車店と申します。
の誰ですか？
菊池と申します。
はい、後ろ姿があまりにも刈り上げで若々しいんでよく分かんなかったですよ。
ちょっと切りました。
うん、先日見たから知ってる。
はい、じゃあ最近読んだおすすめの本といえば何ですか？
おすすめの本は波っていう、題で、
はい、
ちょっとフランス人の方、
そんな難しい本
を、誰だっけな、シャネルの社長さん、シャネルの日本法人の社長さんが書いた、
はいはい、
日本、あ、違う、東日本大震災の気仙沼のことを書いたちょっと分厚い本なんですけど、
外国の方が日本の震災のあれを書いておいて、
はい、それをがおすすめというか、まあ、当日のから1週間ぐらいのことを書いてますんで、レポートしたやつで結構生々しいんですけど、今忘れかけてきてるところですけど、もう一度読んでみるとまた当時のことというか、まあ、ちょっと長いんで、はい
はい、
難しくはないんですけど、
はい、
ちょっと心の中にずっと残ってるかなっていう感じですね。
いや、言ってもね、だってそんな、はい、被災のヒューマンな内容には違いないでしょうから、
はい、
やっぱり心に刻まれる向きはありますよね。
はい、
そんな野沢光希さんではありますけども、もともと本好きで読書家だというふうなことをもっぱら野沢界隈では話題といいましょうか、に噂を聞くわけですけども、そんな菊池さんは過去に読まれた本の中で、これはちょっとおすすめですよとか印象に残っているような本があったら教えていただけますか？
そうですね、
ちょっと歌はスマップなんですよね。
スマップは大好きです。
ほら、
今でも大好きです。
かっさり。はい、はいはいはい。
これアメリカ人の小説家の方で、
はい、
天国の5人っていう方です。作者も忘れちゃったんですけど、その天国の5人っていう本がいいのと、はい、あとサラリーマンの方、ビジネスマンの方におすすめなのがもう20年から30年前の本ですけど、読む薬という、
読む薬、
はい、読むは漢字の読むで、薬はカタカナで、もう20冊以上あるんじゃないですか、ね、それはビジネスマンにおすすめの本だと思います。
あれですか、養老孟司さんとかなんかが書いた脳の壁みたいな、あんな感じですか？
いや、あれよりも砕いたやつで、営業マンの、海外に移転した営業マンさんとかが現地で、
なるほど、
のレポートみたいな感じですよ。
はい、なるほどね。いらっしゃいませ、ようこそ。ちなみに本の話題とは外れますけども、AKB についてはどんな印象をお持ちですか？
AKB は今48 自転車屋さんだとその組合で入ってるとあの AKB のポスターとか上りが来るんですけど、はい、まあ、人気はありますよね。
人気あります、はい、例えば推しメンだったりとかってあります？
はい、
推しメン、
推しメン、
はい、メンバーになんか大場さんとかそういう人いません？
いや大場さんはいないと思うんですけど
自分で作っちゃえばいいじゃん、推しメン、推しメン、僕大場をしてるんですけどみたいな、それダメですか？
考えときます。
実は考えなくていいよ、そこは押しとけよ、はい、なるほどね、はいはい、貴重なご意見ありがとうございました。他になんか
あ
の お仕事のことですか？順調ですか？大変じゃないですか？
いやだいぶ休んじゃったんで、今ピークです。
頑張んなきゃね。
はい、頑張ります。
はい、お体大事にして頑張ってください。はい、野沢幸喜さん、秋久さんでした。どうもありがとうございましたね。そういった意味で言いますといろんなことをお伺いしてきたわけですけどもね、まあ番組的にもいろいろとこう参考にさせていただきながらね、今後の学F の放送作りに役立させていただきたいなというふうに思いますね。それでは CM 続いてエンディングさせていきましょう。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719、3710-9719、魚常でい。
う
まい。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか？
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
火曜日第463回 87.0MHz 学大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうか？ということで、里の子さん的にはいかが？
はい、次は告知ができたらいいんだと思ってます。
告知、あ、そうですね、そこはぜひ、まあ、そんな風になってくれて一番理想的ですね、
はい、
放送についてはいかがですか？
ちょっとさっきのつなぎの部分ですか、
うん、
真っ白になってしまって
冷
やしが
出たので引
き直すのが怖いです。
うん、でもね大抵大丈夫だと思いますよ。うん、でまあそれも勉強ですね。
はい、
はい、私も勉強させていただきます。その放送作りに関してですけどね、まあ本当にでもそういった部分でいうとこういう拙い放送局でありながら、ご理解とご協力いただいている殿子さんをはじめね、またほらこうやってこうわざわざお出かけになっていただく、まあ、ファンといいましょうか、リスナーの方 おいでじゃないですか、はい、そういった部分で言うと本当にありがたいなというふうに思うんで、まあ、やっぱり何としてでもそういうのはこう皆さんにご迷惑かけないようにまたこう楽しい放送になるように頑張っていかなきゃなとは思ってるんですけども、なかなかねそうもいかないところありますんで、そこはまあ本当に、皆さんの温かい、ご理解とご協力をいただきながら今後の番組作っていただきたいと思いますんで、今しばらくお付き合いいただきますようによろしくお願いしたいと思います。殿川さんもどうぞ頑張ってやっていこうね、はい、よろしくお願いしますね。
楽
しんではもらってるかな、大丈夫かな。
いやもちろんですよ。
そうですか、はい、ありがとうございます。さあそれではそんなこんなで本日の放送のに続いて次回4月30日火曜日放送になりますけどね、そちらは第5週目担当ことゆうきさんの弟の佐藤陽介氏とともに、ゲストには女性シンガー平井千尋さんをお迎えし、明るく楽しく元気にお送りしてまいりたいと思います。リスナーと関係者の皆さんには学芸府のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、お気軽にご参加ご聴取願いたいと思います。それではね、もう一回じゃあちらに行ってお声だけでも頂戴していただいてよろしいですか。さあそんなこんなでですね、今日はまあ大変学芸府も含めて個人的にも嬉しいリスナーのね、顔ぶれが揃ったことで、そんな最後のエンディングにいつものお約束、お声を頂戴して番組締めてまいりたいと思いますけども、そちらのいい感じのカップルの方よろしいでしょうか。はい、じゃあそちらにマイク向けてね、
はい、
はい、お名前もう一度伺っていてよろしいですか。
あ、野沢こき自転車での菊池です。
はい、そちらのお嬢さんは
伊藤です。
やかましいや。ちょっと可愛くないんだこいつは。じゃあ腹立つわもう。はい、そんなこんなで番組締めてまいる。番組終わんねえだろ。はい、番組のね、エンディングのお約束でございます。ではまた来週というコールでお願いしたいと思いますよ。よろしいですか。はい、コキさんいいかな。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。はい、どうもありがとうございました。はい、どうも野沢こき自転車もよろしくお願いいたしますよ。友果さんどうもお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
はい、カウンターの伊藤さんもどうもありがとうございました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。終わったらいじめてるから覚えてる。ありがとうございました。ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM。周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。